こんばんは。ラジオ沼かえさんです。前回お金の話をしたんですよね。吾輩は漱石であるというか、その漱石という人がお金というのに非常に複雑ないきさつを持った人であるっていう話をしたんですよね。で、まあそこまで話して、終わりかなと思ってたんですけど、ふと考えたらですね、その名前がないこととお金が実はこう関係があるんですね。関係があるというか、実はお金って名前がないじゃないですか。お金に名前書いたらダメじゃないですか。そうですよね。お金って名前がないだけじゃなくてね、お金って個人的に使えないじゃないですか。お金っていうのを使うっていう時はどういう時かというと、金遣いが荒い人っていうのはお金を誰かに渡す人ですよね。お金っていうのは自分で持ってて、自分で持った状態では使えないんですね。お金を使う時っていうのは手放す時なんですよね。なんか僕は当たり前のこと言ってますかね。でもこれ普通は当たり前じゃないんですよね。コップを使うっていう時はコップを手放すんじゃなくて、手に持ったコップをこうどうにかする、自分のコップとして使うんですね。本を使う、まあ、本は読むか、金槌を使う時でも金槌を持ったまま使うんですよね。金槌を誰かに渡す時にはそれは渡すであって使うじゃないじゃないですか。物を誰かに渡す時は普通はそれを使うとは言わないですよね。糊を使うときは糊を自分で持って塗るわけで、人にそれを渡すっていうのは糊を使うとは言わないでしょ。その他に使うもん行さんあるかな。パソコンを使うというときに パソコンを誰かにあげることはこれ使うとは言わないですよね。あげるですわ、渡すですわね。あるいはそのという具合に、その普通は誰かに渡すことっていうのは使うことじゃないんですよ。ところが世の中で唯一かな、ほんまにお金だけは誰かに渡すことによって使うっていうんですよね。金を使うということはそれは金を誰かに渡すことなんですよね。もちろんその見返りに何かをもらうんですけどね。ただお金をあげるだけやったらこれは使うとは言わない。お金をあげる、お金をあげちゃったですよね。お金をあげる。まあ、これに似た、あえて似たものっていうと、まあ、郵便とかですかね。はがきを使うっていうときは、これ、自分ではがきをこう、せっせ使うっていうことはしないですよね。普通、誰かに渡す、誰かに当てて出すもんですよね。そう。だから、郵便ってちょっとお金に似てるんですよね。ちょっぴりお金に似てる。その点ではね、誰かに渡すと使うことになるものってやっぱり考えてみると少ないですね。そもそも誰かに渡すっていうことは逆に言うと、自分で持っててもその自分には価値がないっていうことじゃないですか。自分一人でそれを使おうと思ってもそれは価値がないから誰かに渡すんですよね。私の役に立たへんからその相手に渡す。だからこれ、しかし考えてたら不思議なことで、これ私の役に立たへんものは相手の役にも立たないかもしれないんですよね。ちゅうか、私この目の前に自分の役に立てへんものがあるときに、それ一体他人が思うておもろいのかどうかってどうやってわかるんでしょうね。不思議ですよね。例えば僕がなんか訳のわからんこう石かなんか持ってるとするじゃないですか。でその訳のわからん石、こうもしかしたらこの石って珍しい石なんかもしれへんし、全然変哲もない石かもしれないけど、とにかく石があるときに、この石がもし僕にとってこうなんかこう気になったり、形がいいとか、あるいは、 おもろい重さをしてる。おもろい重さってあるんかな。おもろい重さってあるんかな。もう手に持ったこの重さが面白い。そんな意思あるんですかね。まあ、とにかく、まあ、とにかくですね、そんなんでもいいですわ。あの、なんか意思、この意思おもろかったり、使えたり、自分でなんかこう、使えるなって気がするときって、人に渡さないじゃないですか。人に渡すときってのは、もうこれもう、どないしようもないときですよね。どないしようもないとき、僕らは、その、つまり使用価値を認めないときに、その意思やった意思を渡すわけですよ、誰かにね。でも、その渡す歌って相手かってね、こんないらへんかもしれないじゃないですか。こんな、この、もしかしたら、この重さがおもろいかもしれないですけど、重さのおもろいって相手に伝わりますかね。わからないですよね。まあでも僕は、例えばそういう意思、もしかしたら、わけわからんけど、とにかく、こう、誰かに渡してみる。で、なんかそいつが、なんやこれって、いらんわよ。ぽい。河原に掘ったもそれまでですけど。ねえ、たまに既得な人がおって、わ、この石探してたんや、ちゅう人おるかもしれないじゃないですか。ありがとう、とか言ってね。で、こんな石くれたら、俺になんかせなあかんな、とか言ってね。なんか、ええもんくれたりするじゃないですか。最近そう、それに似たことあったんですよ。あのね、僕、まあ、近所の薬屋さんで、近所の薬屋さんが引っ越すときにね、引っ越しで置き忘れた古本があったんですよ。で、それは、古本というか紙くずですね。紙くずがあったんですよ。ほんで、雨ざらしで掘ってあったから、わ、何やろうと思って、見たら、それね、星はじめの、書いた親切第一っていうね、パンフレットだったんですよ。で、これ、なんや、この、汚い紙切れって思う人は思うかもしれないですけど、僕は幸いというか、星はじめっていう人がどういう人か、ちらっとしてましたからね。それは星新一のお父さんなんですよね。で、星新一のお父さんっていうのは、その星製薬っていうのの社長で、この人すごいアイディアマンでね、大正から昭和にかけてこういろんな変わったメディアを作ったんですね。その親切第一っていう薬屋のパンフもそうですし、あと星家庭新聞とかね、薬屋やのになんか家庭新聞っていうのを発行したりね、いろいろ奇妙なことをしてるんですよ。で、まあちょっと気になるなと思って持って帰ったんですよね。持って帰って、まあ、まあおもろいようなおもろないような変わった内容やなと思って、そのことをウェブの日記に書いてたんですよね。そしたらね、その日記読んだ人が実は薬屋さんなんですよね。なんかちょっと星はじめのことが気になって調べてるので、よかったらその親切第一その他を、見せてくれへんかってメールが来たんですよ。珍しいですね。で、まあ、初めての方、会ったこともない方ですけど、まあね、そんないたずらとも思えない、星初めにピンポイントで、こう、食いついてくれた、失礼ですけども、そこにこう、パッと、なんかひらめいてメールくれはる人ですから、まあ、僕よりもその人がね、むしろおもろいことを見つけるかもしれへんと思ってね、もう全部コピーして、お送りしたんですよね。で、ありがとうございます。これはすごい資料ですね。とか言うんでね、あ、そうやったんか、とか思ってね、僕もね、あ、そんなもんか、と思って、まあその時はそれで済んだんですよ。それがもう、2ヶ月ぐらい前でしたかね。で、すっかりそのことを忘れてたんですけど、つい数日前ですね、突然、大学にね、でっかいなんか、クール宅急便が届いてね、ほんで、控え室に行ったら、わあ、先生、どこに来たって言われてね、もし来られへんかったらこれ来る宅急便やからどないしようかと思ってたんですって いう話なんですよ。で、言われて、その箱に近づいたら、もう僕中身分かっちゃいましたね。箱からね、あのクール宅急便がこうクールでなくなりかけて、その箱から中身の匂いがするんですよ。ものすごい甘い匂いがするんですよ。メロンですわ。ほんで、確かに箱のあの大きさも高さ的にはメロンの高さなんですよね。ただ、その正方形じゃないんですよ。高さはメロンの高さなんやけど、大きさはメロンよりずっと大きいんですよ。と思ってね。ほんで、これもしかしてと思って、ちょっとその場で開けたんですよね、控室のところでね。そしたらね、夕張メロンが1、2、3、4って入ってました。これ僕初めて見たわ。あの、ヘタっていうんですか、ツルっていうんですか、メロンといえばあの T 字型のあの、あの、実の上に T 字型のあの枝がついてるじゃないですか。あの枝がね、あの、ついた状態で、あの、4つボンボンボンボンって、これ、なんぼするって思いましたけどね。メロン。一個でも夕張メロンって今相当高いでしょ。それが、4つボンボンボンボン。これどうしようかと思ってね。まあ、もちろんお礼は出したんですけども、びっくりしましたよ。だって、薬屋のお引越し先で拾ってきた雨ざらしのパンフレットが、夕張メロン4個になったやもんな。これはびっくりしましたね。ものすごいびっくりした。まあ、そういうふうに、その、わ、これどこからそんな話になったっけ、そういうふうに言ってたけど。そう。だから、これどないなんて、僕に、こう、とっては、それがどんなふうに使えるのか全然わからんっていうもんを、僕は普通、こう、誰かに、あげたりするわけですよね。交換っていうよりは、あげたりするんですよね。あるいは誰かにポンと、こう、渡したりするんですよね。で、そしたら、メロンが後からやってきた。で、その時に初めて僕は、あ、これって、相手にとってはメロンぐらいの価値やったんや。もちろん、相手の方の、まあね、あの、経済状況とか、あの、相手がどれぐらい欲し始めマニアかっていうことにもよると思うんですけども、びっくらこくような交換ですよね。これが交換のおもろいとこですよね。その、自分では一体何なのかわからない、自分では全く使える価値のわからないものが、相手から返ってきたものによって、あ、俺のあの手放したもんってこんなに使えるもんやったんやっていうのがわかるということですよね。その、しかもそれは一発でわからない。自分ではわからないけど、相手に渡して、相手が使ってわかるんですよね。俺は、なんともはや不思議なことですけど、交換ってそもそもそういうもんですよね。僕が使い方がわからんものを誰かに渡したら、そいつがこう使うんだっていうのを、こう明らかにしない場合もあるかな。そいつが使って、で、そいつが、その使えた度合いに応じて何かを渡してくれるということですよね。まあ、つまり物々交換というのはそういうもんですよ。なんか知らんけど適当にポンと置いたもんが相手に思いがけずこう使えてしまうというね。まあしかし、僕らはだんだんこう、擦れてきますと、これまだ僕、星始めについては擦れてないですけどね。世の中に星始めの好きな人が行さんおって、その人に会うために星始めって言うてたとするじゃないですか。そしたら僕はだんだんその星始めがどれぐらいのもんかっていうのが分かってきますよね。ある人はメロンをくれるし、ある人は何くれるんやろ。もうこんな浅ましい話やな。ある人はなんか僕の好きな古本くれるかもしれないし、ある人はまたね、 あの服かなんかくれるかもしれないし、言ったらその星はじめがこう大体どれぐらいのレートっていうんですかね、どれぐらいの交換価値があるかだんだん分かってくるわけですよね。今スラッと交換価値って言いましたけども、そのどう言ったらいいんやろ、あの最初一発目の交換の時はなんかこうピュアな気持ちでその星はじめのこう分からん価値みたいなのが明らかになる喜びがあるわけですけども、だんだんこうそういろんなところでいろんな人とそれをこう交換してる間に、おそらくはね、あの星始め度量光っていうんですか、あの星始め尺度みたいなものが誕生すると思うんですよね。あの鉛筆は星始め何個分とか、星始め何冊分とかね、パソコンは星始め何冊分とかね、そういう風になって、まあ、この時点でも星始めってかろうじて名前がついてますけど、つまりこれがもっと巧妙になって、世界のいろんな人が使うようになってくると、これももはや星始めっていうもんじゃないですよね。それにその僕一人がこの星始めの使用価値はわからない、だから誰かにあげる、すっとなんかもらえると、こういうふうにしてれば別に星始め星始めなんですけど、僕以外の人がね、同じように星始め使い始めたらどうでしょう。僕の隣にいる誰かがやっぱり星始め別にどうでもいいと思ってる人なんやけど、その星始め便利やな、星始めやったらメロンも測れる、コンピューターも測れる、服も測れる、鉛筆も測れる、星始めいいな、別にそのいいなっていうのは星始めが使えるからじゃないんですよね。星始めで換算するといろんなもんがこう星始め何冊分っていう風に表せるから、これは楽なんですよね。で最終的に星始め使おうと思ったら自分では使えないから誰かにあげるしかない。星始め10冊とパソコン交換とかね、いう風にしか使えない。星始め不思議ですね。こうなってくると多分もう星始めって僕言ってますけども、その誰にとっても使えないもの、交換するしかないもの、誰かに渡すしかないものになった時点で、その星始めってなんか読まれもしないものになるじゃないですか。誰にとっても価値がない、唯一価値があるっていうか使えるのはどういうことかっていうと、その星始めで換算することができるっていうこの一点において、その星始めはね、あえて言えば使えるんですけども、でも結局それ持っててもしゃあないから誰かに渡して使う、星始めを使うイコール星始めを誰かに渡すこと、これがお金の誕生ですよね。この時点でお金っていうのは誰にもその使えないものになる、誰にとってもどう使ったらいいかわからない、でもその誰に渡すこともできる、そして誰かに渡すとそれに見合った何かがやってくる、これがお金というもんですよね。だからお金ってなんかババ抜きみたいなもんですよね。最後まで使えないんだけど、交換はできる、そういうもんですよね。ただババ抜きやったらね、みんなこう、2枚バイン出してって最後ババ引いた人が負けですけども、まあ、世の中幸いというか、世の中には大量に物があるし、大量にババがあるので、ババと物を交換していくうちに、ババだけを掴んで、ババだけが残った、悲しいっていうような話ってあんまり聞かないですよね。お金だけ残った悲しいとかね。まあ、なくもないかね、死んでお金業さん残したけど自分ではちっとも使わへんかった残念っていう人はいるかもしれないですよね。まあまあまあ、でもお金ってババみたいなもんですよね。名前がない、名前がないので仮にジョーカーと呼んで、まあそんな お金ですけど、そう思うと夏目金之助の金っていうのは実は七子っていうことですよね。夏目、名前のない之助、夏目七子之助ですよね。そんな夏目七子之助が、名前のない猫の話を書いた。名前がないっていうのはそれから悲しいことですよね、ある意味でね。誰にも使ってもらえない、誰かに渡されるだけの存在、それが名前がないということ、お金ということ。逆に言うとだからお金っていうのはクールだし、そのお金というかそのある一つの尺度によって世の中をこう割り出したり計算するっていうことには何かしらこうこう霊利なと言いますかね、世の中の、こう生々しい名前の世界から、離れたこうすがすがしさも実はありますよね。それがもしかしたら商人のすがすがしさなのかもしれない。まあそう思うと漱石というのは坊ちゃんのようなあだ名ワールドを書くことによってこう、まあ、いわばこうどこをどんなお話にも交換可能ななんか不思議なお話を書いたということが言えるかもしれないですね。世の中をこう抽象的に説明したりこう形式で説明することの楽しさと、まあその逆にその生々しさの欠如というか寂しさですね、名前のない寂しさっていうのは、まあ今言ったようなお金の寂しさに似てるのかもしれないなと思いますね。数学者がかっこよくて寂しいのはお金がかっこよくて寂しいのと同じっていうのはどうでしょうね。ちょっと今思いついたんですけども、そんなお金の話でした。ね、今日お話しした話って実は資本論の1章2章3章あたりに書いてあるんですけども、漱石の話は書いてないですけどね。交換ってどういうことっていうのはね、資本論の最初の方に書いてあるんですけど、それの受け売りでした。種を明かしたところで、それじゃあまた。